ハレルヤ、感謝します。それではまず今日も聖書の御言葉をお読みいたします。ヨハネの福音書21章15節から25節。ヨハネの福音書21章15節から25節です。新改訳2017でお読みいたします。彼らが食事を済ませたとき、イエスはシモン・ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たちが愛する以上に私を愛していますか？ペテロは答えた。はい、主よ。私があなたを愛していることはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の子羊を飼いなさい。イエスは再び彼に、ヨハネの子シモン、あなたは私を愛していますか？と言われた。ペテロは答えた。はい、主よ。私があなたを愛していることはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の羊を牧しなさい。イエスは三度目もペテロに、ヨハネの子シモン、あなたは私を愛していますか？と言われた。ペテロはイエスが三度目も、あなたは私を愛していますか？と言われたので、心を痛めてイエスに言った。主よ、あなたはすべてをご存知です。あなたは私があなたを愛していることを知っておられます。イエスは彼に言われた。私の羊を飼いなさい。まことに、まことに、あなたに言います。あなたは若い時には自分で帯をして自分の望むところを歩きました。しかし年を取るとあなたは両手を伸ばし、他の人があなたに帯をして望まないところに連れて行きます。イエスはペテロがどのような死に方で神の栄光を表すかを示すためにこう言われたのである。こう話してからペテロに言われた。私に従いなさい。ペテロは振り向いてイエスが愛された弟子がついてくるのを見た。この弟子は夕食の席でイエスの胸元に寄りかかり、主よ、あなたを裏切るのは誰ですか？と言ったものである。ペテロは彼を見て、主よ、この人はどうなのですか？とイエスに言った。イエスはペテロに言われた。私が来る時まで彼が生きるように、私が望んだとしてもあなたに何の関わりがありますか？あなたは私に従いなさい。それでその弟子は死なないという話が兄弟たちの間に広まった。しかしイエスはペテロに、その弟子は死なないと言われたのではなく、私が来る時まで彼が生きるように、私が望んだとしてもあなたに何の関わりがありますか？と言われたのである。これらのことについて証しし、これらのことを書いた者はその弟子である。私たちは彼の証しが真実であることを知っている。イエスが行われたことは他にもたくさんある。その一つ一つを書き記すなら世界もその書かれた書物を収められないと私は思う。アメン。先週に引き続いてヨハネの福音書21章から学びます。今お読みしました後半の箇所にはシュエスとペテロとの対話が記されていますが、今日はその中でも特に15節から17節の2人の言葉に着目して見ていきたいと思います。今回この箇所を新しい新改訳2017の聖書で改めて読んだときに、なぜか心に深く止まったことがありました。それはメッセージの3つのポイントとして 州法にも書かれていますが、主イエスがあなたは私を愛していますかとペテロに尋ねられ、ペテロも私があなたを愛していることはあなたがご存知ですと答えたということです。そのところを新改訳2版3版では次のように訳しています。16節、あなたは私を愛しますか、私があなたを愛することはあなたがご存知です。愛していますか、愛しています。愛しますか、愛します。確かに微妙に違ってはいるが、まあ意味的には同じではないかと思われるかもしれません。しかし愛しますかという言葉には愛する意思があるのか、あるいはこれからは愛するようになるのかという何か決断を迫るような響きがあります。それに対して愛していますかという言葉には以前と変わらずに愛していますかというその愛が続いていることを確認するようなニュアンスがあります。その違いは、まあ、英語で言えば Will you love me? 愛しますかと Do you love me? 愛していますか、まあ、その違いです。ではそうだとすれば、その違いは一体何を意味するのでしょうか。そのことについては後ほど改めて考えたいと思います。さて、シュエスとペテロのやり取りはどのようなものであったのでしょうか。15節をもう一度見てみましょう。彼らが食事を済ませたとき、イエスはシモン・ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たちが愛する以上に私を愛していますか。ペテロは答えた。はい、主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知です。シュエスとペテロのそのやり取りは3度繰り返されました。3度目にはペテロは心を痛めて、主よ、あなたはすべてをご存知です、そのように言ったと17節にあります。シュエスが私を愛していますかとペテロに尋ねられたのは、彼が私はシュエスの弟子ではない、イエスの弟子ではない、あの人なんか知らないと言って人々の前で主を3度否定したこと、そのことと明らかに関係があります。3度目のシュエスの質問の時にペテロが心を痛めたのは、その自分の失態を思い出したからです。そして、ああ主を裏切ってしまったという罪の意識がよみがえってきたからです。その光景がフラッシュバックしたからです。その出来事については重大なこととして4つの福音書の記者全員が取り上げていますが、マタイはペテロのその3回目の否定の様子を次のように記しています。 タイの福音書26章73節から75節。しばらくするとその辺りに立っている人々がペテロに近寄ってきて、確かにあなたもあの仲間だ、言葉の訛りではっきりわかると言った。すると彼は、そんな人は知らないと言って呪いをかけて誓い始めた。するとすぐに鶏が鳴いた。そこでペテロは、鶏が鳴く前に三度あなたは私を知らないと言いますとイエスの言われたあの言葉を思い出した。そうして彼は出て行って激しく泣いた。ペテロはシュエスに対し、たとえ全部のものがあなたのゆえにつまずいても私は決してつまずきませんと豪語していましたが、実際にはそれとはかけ離れた全く惨めな自分の姿を見せられる羽目になったのです。ペテロにとってそれは痛恨の極みでした。ではそのことを思い出させるように、あなたは私を愛していますかと三度ペテロに尋ねられたそのシュエスの意図とは何であったのでしょうか。それは二番目のポイントとして修法に書かれているペテロの言葉、私があなたを愛していることはあなたがご存知ですという言葉をペテロの内から引き出すためでした。ではそのことには一体どのような意味合いがあるのでしょうか。先ほど、愛しますか、愛しますという従来の聖書の訳と、愛していますか、愛していますという新しい聖書の訳との間には違いがあるということをお話ししましたが、もしもシュエスがあなたは私を愛しますか、 Will you love me、 私を愛する意思を持っているか、これからは私を愛するようになるのか、そのように決断を迫るかのようにペテロに言ったのだとすれば、それに対する愛しますというペテロの答えもまた、あのような失敗はもうしません、これからは心を入れ替えてあなたを愛するようになりますという過去との決別、再出発の決意表明という理解に導かれます。あるいはまた、それはペテロが三度死を否んだことに対して、ペテロが同じく三度あなたを愛しますと答えて告白することによって、その彼の失敗が、罪が帳消しにされるという理解解釈をも生み出します。実際そのように解き明かされることはしばしばありますし、私自身これまではそのように理解していました。しかし今回、この愛していますか、愛していますというこの新しい訳でこのところを読んでみますと、イエス様は本当にそのような愛するかという決断を迫る思いでペテロに言われたのだろうか、 そもそも帳消しにされるという考えは聖書的なのだろうか、そんな思いが湧いてきたのです。では愛していますか、はい愛していますという訳の場合にはどうなるのでしょうか。主イエスがあなたは私を愛していますか、 Do you love me? 今も私はあなたの愛の中にありますか。そのように尋ねるのであれば、それは以前からの愛が失われていないこと、愛が継続していることを確認する意味合いとして理解することができます。そしてその愛はペテロ自身の中から生まれてくるものではありません。あくまでもシエスがペテロを愛してくださっている、その神への、神からの愛への応答として、ペテロのうちに生まれてくる、生み出される愛なのです。ヨハネの手紙第1、4章19節には、私たちは愛しています。神がまず私たちを愛してくださったからです、とあります。神がまず私たちを愛してくださったのです。愛される資格などない罪人である汚れた私たちのために、キリストは身代わりとなって十字架にかかり、そのご自身の愛を私たちに注いでくださったのです。ローマ人への手紙5章8節に、しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことによって、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます、と書かれています。その通りなのです。そのように神が私たちを愛してくださっているので、その神の愛によって本来愛のない私たちのうちに愛が生まれるのです。私たちは神の愛への応答として、神を愛することができる、またその愛をもって人々を愛することができるのです。あなたは私を愛していますか、というシエスのペテロへのその言葉は、すなわちあなたは私の愛の中にとどまっていますか、という問いかけなのです。私の愛は何があっても決して変わらないということをぜひ知ってほしいというシエスの強い願いなのです。シエスはペテロがご自身を三度否んだあの瞬間にも変わらない愛を持って彼のことを深く愛して憐れんでおられたのです。主はペテロの弱さを重々知っておられ、激しく泣いたあの涙をしっかりと見ておられたのです。 それは確かに裏切りと言える行為であったかもしれない。しかしあなたは今、変わらない私の愛に応えて、今も私を愛してくれるのか、私についてきてくれるのかと主はペテロに問われたのです。そして私があなたを愛していることはあなたがご存知ですというその言葉をペテロのうちから三度引き出すことによって、在籍感に縛られ、挫折感、敗北感の中にあった彼を癒し、許し、ご自身の弟子としての歩みの中へもう一度招いてくださったのです。それこそが主イエスの意図であったのです。さて、主イエスのペテロに対するその取り扱いは、そのように彼を癒し立ち直らせることでしたが、それがゴールではありませんでした。主はペテロが、私があなたを愛していることはあなたがご存知ですと答えたその直後に、私の子羊を飼いなさい、私の羊を牧しなさい、私の羊を飼いなさいと三度繰り返して命じられました。その時主は私の羊と言われたのです。その羊とは主のもの、主の所有とされている羊なのです。詩編百編三節には、知れ、主こそ神、主が私たちを作られた、私たちは主のもの、主の民、その牧場の羊であるとあります。またマタイの福音書9章36節には、主イエスが町や村を巡っておられた時に、群衆を見て羊飼いのない羊のように弱り果てて倒れている彼らをかわいそうに思われたと書かれています。主が牧しなさい、飼いなさいと言われた羊とは、まさにその羊飼いのない羊のように弱り果てて倒れている人々のことです。主はペテロをはじめ弟子たちがその人々の世話をする羊飼いとなるようにと願っておられたのです。ヘブル人への手紙13章20節21節にはこのように書かれています。永遠の契約の血による羊の大牧者、私たちの主イエスを死者の中から導き出された平和の神。永遠の契約の血によって私たち一人一人をあがなってくださったイエス・キリストこそ、すべての羊の大牧者なのです。そして神は、その生徒たち一人一人を、ご計画を持ってそれぞれのところに遣わし、そこで羊たちの世話をする、人々に寄り添い、羊の大牧者なるキリストのもとに連れ行く、一緒に行く、そのようないわば小牧者として用いてくださるのです。それが私の羊を飼いなさいとペテロに言われた主イエスの言葉の意味なのです。そしてそれはキリストにあがなわれたすべての生徒たちに対して、今日も 御言葉をもって主が命じておられることなのです。先週ある方から一通のメールをいただきました。そこには祈りのリクエストが書かれてありました。がんの疑いがあったお父さんに付き添って病院に行き、検査の結果を聞いたところ、すでにがんの末期になっており、余命数ヶ月との宣告を受けたそうです。突然起きたその状況に混乱しているその方は、お父さんの残された時間が少しでも苦痛のない充実した時となるように、何よりも神様の最善がお父さんのその上になされて、お父さんがイエス様を信じて救われることができるように、そのように願って祈りを要請してこられたのです。そこにはこのようにも書かれていました。父の残された時間には主の道からがないとどうにもならないと思っております。父に今日も話してみましたが、考えると言っていました。先生に直接祈っていただければと思っているので、今後も父に話をしてみたいと思います。主の道からがないとどうにもならない、その人は愛する父親が突然余命宣告を受けるというその大きな試練の中で、自らの無力さを覚えつつも、主の道からによってお父さんが救われることを切に願い、主に祈り求め、また祈りを要請し、お父さんに寄り添い、自分ができることを精一杯行っているのです。そしてそれこそが、私の羊を飼いなさいと主から命じられ、消牧者として主からの働きを委ねられている私たちのあるべき姿なのです。総額お願いします。シエスはガリラヤに戻ったペテロに対して、あなたはなぜあの時私を三度もいなんだのか、そう言って責め立てることはなさいませんでした。主は、あなたは私を愛していますかと言われ、ご自身の愛が決して変わらないということを、そのペテロとの対話を通して彼に悟らせ、彼を癒し解放し、ご自身の羊を飼う者として再びそこから送り出されたのです。その主は今日私たちの弱さを知っておられます。知ってくださっています。主に従いきれない不信仰な私たち、賭けだらけの私たちを主は裁くことなく、決して見捨てることなく、許し立て上げ、いつでも再出発させてくださるのです。そして弱り果て倒れている羊たちに 人々に寄り添うものとなり、どうか彼らを助けてやってほしい、私のもとに連れてきてほしいと強く願っておられるのです。私の羊を飼いなさい、その主の御声に聞き従い、置かれているところにあって自分にできることを主に祈りつつ精一杯行うものでありたいと心から願います。お祈りいたします。主を感謝します。あなたは変わることのない愛を持って私たちを愛し、失敗を重ねる私たちを見捨てることなく、切り捨てることなく、今も愛を注ぎ、あなたは私を愛しますかと言ってくださる主であることを感謝します。私たちはあなたに愛される資格はありませんでした。今も足りないところだらけのものです。でもそんな私たちをあなたは愛し、憐れみ、導き続けてくださっていますから、心から感謝します。どうかあなたにあがなわれた者として、私の羊を飼いなさいと言われるその御声を聞いて、その言葉に聞き従って、私たちがそれぞれ使わされているところ、置かれているところで自分ができることをあなたに祈りつつ精一杯なしていくことができるように、弱り果て倒れている人々に寄り添い、お世話をし、何よりも羊の大牧者なるあなたのもとに連れ行くものとして私たちを用いてくださるように、心からお願いをいたします。今日の御言葉を感謝します。あなたがそのようなものとしてお一人お一人を導き祝福し用いてくださることを信じて、イエス・キリストのお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。